源氏安からぬことなりいかがせんというところに、同じき20日余り5日の夜に行って、佐々木の三郎森綱裏の男を一人語らって、白い小袖大口白鞘巻など取らせ、透かしをおせて、この海に馬にて私ぬべきところやあると問いければ、男申しけるは、裏の者ども王騒らえども案内しったるは稀に騒ろう。この男こそよく存じして騒らえ、例えば川の瀬ようなるところの騒ろうが、月頭には東に騒ろう、月尻には西に騒ろう、両方の背の淡い海の表実長ばかりは騒ろうらん。この瀬は御馬にてはたやすい渡させたもうべしと申しければ、佐々木名の目ならず喜びて、我が家の子労働にも知らせず、かの男とただ二人紛れいで裸になり、九段の背のようなるところを見るに、下にも痛く不幸はなかりけり、膝腰肩に立つところもあり、瓶のぬるるところもあり、深きところは泳いで浅きところに泳ぎつく。男申しけるは、これより南は北よりはるかに麻生候、敵矢先を揃えて待つところに、裸にてはかなわせたもうまじ帰らせたまえと申しければ、佐々木下にもとて帰りけるが、下郎はどこともなき者なれば、また人に語らわれて案内をも教えんずらん、我ばかりこそ調めと思いて、かの男を刺し殺し首かき切って捨ててんげり。平家物語巻10藤戸です。原文は学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は平のこれ森が受水し、亡くなったことを知らされたこれ森の妻子が悲嘆に暮れる場面をお送りしました。これ森の受水出家の一方で、さまざまなことが動いていました。池の前二の子であった池の大納言平の頼盛が鎌倉の源の頼朝に身を寄せました。その頼朝はこれ森の受水を知って、もしこれ森が頼盛のように自分を訪ねてきてくれたら命だけは助けたのにと嘆きます。都では新たな帝として後鳥羽天皇が三種の神器のないまま即位します。源の範頼は三河の神に、源の義経は左衛門の女王となります。この左衛門の女王の地位にいたものを半眼方眼と呼ぶことから、義経は九郎方眼義経と呼ばれるようになります。そして三河の神となった源の範頼は平家追討のために西国へと出発します。平家は平の助盛を大将軍として、今の岡山県にある備前の小島に陣を構えて迎え撃ちます。ところが陸側から攻めている源氏には船がありません。戦いは海を挟んで睨み合うだけの膠着状態になってしまいました。平家の若い侍は小舟で源氏に対して、こちらへ来てみろと挑発をしています。それでは本文を見ていきます。源氏安からぬことなりいかがせんというところに、源氏が尺に触ることだどうしようというところで、同じき20日余り5日の夜に行って、同じく9月25日の夜になって、佐々木の三郎森綱裏の男を一人語らって、佐々木の三郎森綱が裏にいた男を仲間に引き入れて、白い小袖大口白鞘巻などを取らせ、透かしを押せて、白い小袖や大口や白鞘巻などを与えて言いくるめて、さて小袖や大口は衣服、白鞘巻は担当です。要するに佐々木は物を与えることで地元の者から情報を得ようとしているわけです。佐々木のセリフです。この海に馬にて私ぬべきところやあると問いければ、この海で馬で渡ることができるところがあるかと問うたところ、男を申しけるは、男が申したことには裏の男のセリフです。裏の者ども王騒らえども案内しったるは稀に騒ろう。裏の者は多くおりますが、細かい様子を知っている者は稀でございます。この男こそよく存じして騒らえ、この私こそがよく分かっております。さて、なんとも自信満々な様子です。男のセリフの続きです。例えば、川の瀬のようなるところの騒動が、月頭には東に騒動。詳しく言えば、川の瀬のようなところがございますが、月の始め頃は東にございます。月尻には西に騒動、月末には西にございます。なんと、川でいう瀬のように、 海が浅くなっているところをこの男は知っているようです。男の言葉は続きます。両方の背の淡い海の表十丁ばかりは候らん。両方の背の間は海面十丁ほどございますでしょう。この背は御馬にてはたやすい渡させたもうべしと申しければ、この背は馬で何ともたやすく渡ることができなさるでしょうと申したので、さあ何とも興味深い情報が得られました。佐々木の反応です。佐々木名の目ならず喜びて、佐々木は並々でなく喜んで、我が家の子労働にも知らせず、かの男とただ二人紛れいで、自分の家来である家の子や労働にも知らせないで、その男とただ二人で紛れ出て、裸になり九段の背のようなるところを見るに、裸になってその背のようであるというところを見ると、下にも痛く不幸はなかりけり、本当にそれほど深くはなかった。膝、腰、肩に立つところもあり、膝や腰、肩くらいの高さで背が立つところもある。瓶の濡れるところもある。髪が濡れるくらいのところもある。深きところをは泳いで浅きところに泳ぎつく。深いところを泳いで浅いところに泳ぎつけた。そう、実際に裸になって水に入って男の言うことを確かめた佐々木です。確かに男の言う通りであるようです。男申しけるは、男が申したことには男のセリフです。これより南は北よりはるかに浅そうろう。ここから南は北よりもはるかに浅くございます。敵矢先を揃えて待つところに、裸にてはかなわせたもうまじ。敵が矢先を揃えて構えて待つところで、裸では具合が悪いことも終わりでしょう。帰らせたまえと申しければ、お帰りになってくださいと申したので、なんとも冷静で佐々木思いの男です。このようなものに出会えて佐々木はなんとも幸運です。佐々木下にもとて帰りけるが、佐々木ももっともだと思って帰ろうとしたが、佐々木の心のセリフです。下郎はどこともなきものなれば、下郎は素性もわからず誰につくかもわからないものであるので、また人に語らわれて案内をも教えんずらん。別の者に言いくるめられたら詳しい事情を教えるだろう。我ばかりこそ知らめと思いて、私だけがこの情報は知っていようと思って、そして衝撃の展開が。かの男を刺し殺し首かき切って捨ててんげり、その男を刺し殺して首をかき切って捨ててしまった。なんと自分に有意義な情報を提供してくれた男をあっさりと佐々木は殺してしまいました。自分が手柄を立てるためにはそこまでやる。これが戦の世です。この後佐々木はどうなるのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。源氏安からぬことなりいかがせんというところに、同じき20日余り5日の夜に行って、佐々木の三郎盛綱裏の男を一人語らって、白い小袖大口白鞘巻など取らせ、すかし仰せて、この海に馬にて渡しぬべきところやあると問いければ、男申しけるは、裏の者ども王騒らえども案内知ったるは稀に騒ろう。この男こそよく存じして騒らえ、例えば川の背のようなるところの騒ろうが、月頭には東に騒ろう、月尻には西に騒ろう。両方の背の淡い海の表十丁ばかりは騒ろうらん。この背は御馬にてはたやすい渡させたもうべしと申しければ、佐々木名の目ならず喜びて、我が家の子労働にも知らせず、かの男とただ二人紛れいで、裸になり九段の背のようなるところを見るに、下にも痛く不幸はなかりけり、膝腰肩に立つところもあり、瓶のぬるるところもあり、深きところをば泳いで浅きところに泳ぎつく。男申しけるは、これより南は北よりはるかに浅そうろう。敵矢先を揃えて待つところに、裸にてはかなわせたもうまじ、帰らせたまえと申しければ、佐々木下にもとて帰りけるが、下郎はどこともなきものなれば、また人に語らわれて案内をも教えんずらん。我ばかりこそ知らめと思いて、かの男を刺し殺し首かき切って捨ててんげり。本日の授業はここまでになります。